おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
ドイツの分子生物学の博士でございますが、若き日この人はエジプトのミイラの軟骨からなんと DNA を再現するという、
はい、
ほら前に話した通り温度を温めると分裂して、それでRNA メッセンジャー RNA が作っていくでしょ、細胞だから DNA って再現できるんですよ、
うん、
この辺があれですよ、ジュラシックパークの元になった
あれも可能、
ね、そうですそうです、
DNA からっていうね、
あ、そういう、うん、ああいうやつ話すと分かりやすくなるでしょ、
はい、
だから一個の DNA さえあれば生命全体の設計図を取り出し、その生物を再現できるという、うん、その現状ではできないんですよ、できないんだけど、ペーバー博士はそのミイラの DNA 複製にチャレンジして、でね、これね、やっぱ言われてみるとそうでね、ものすごく大変なんだって、その DNA 複製なんてのは。なんでかというとですね、ミスをものすごく犯しやすいんだって。手垢がついただけで人間の DNA になっちゃうんだって。
はあ、はい、
この辺やっぱ大変なんだな、うん、彼はそんな苦労を散々するんですけども、まあ一応複製を作って、ネイチャーに発表するのかな？それで、80年代の大発見者として大注目を浴びる。でもね、彼ちっとも面白くないんですよ。ミイラの DNA を復元したところで。うん、なんでかというと、ミイラの DNA 配列を取り出したところで、たかだか2400年前なんで、
はい、
現代人とほとんど変わらないんです
って。そかそか、はい、
もっと決定的に DNA 配列の違う、こう、進化の差を生んだような DNA の現行犯を捕まえないとっていうね。
はい、
で、この本の中で散々書いてあるんですけども、古代の、その遺骨等々から DNA を抽出することがいかに難しいか。博物館に標本などあるんでありますが、これはもう発見者から散々手で触りまくっておりますから、取り出せないんですって、汚れて。
はい、
で、ゾッとする知らせが届くんですけども、彼の名を注目させた古代ミイラ DNA 抽出に、あまりにも長い DNA のテープの一本が見つかり、その一本がよーく調べたら、助手のものだったんですって。だから、ネイチャーで大注目されたんだけど、彼の研究はミスだったんだ。ちょっと触った人の人間の何かがつくと、その DNA、すごいでしょ？
はい。
んでも、この博士はですね、ペーバー博士悩みまして、研究室の清掃、空気の清浄化、研究者の制限、靴、手袋、マスクの装着等々を厳しくして DNA 抽出の環境を厳しくするというところから必死になって研究し直すんですね、
はい、
新たなる化学薬品を開発して、その薬品で洗う、洗った薬品を薬品で洗う、もうとにかく徹底して洗浄しないと、塵やほこり、フケ1個、
うん、
フケ1個でもうダメになっちゃうんだ、
はい、
こういう努力をしまして、ミイラの鉄を粉末と何年もかけて、まず己の手を徹底的に洗って作業に没頭、もう一回このミイラの DNA を突き止め直していくわけでありますけども、 DNA というのはものすごい注目の今科学分野なんですね、
はい、
関西してこれアメリカでは DNA 研究で DNA 長者みたいなのができてるんですよ。
長者？
金持ちになれるんです。版権が発生したんです。この DNA 見っけたの俺だから触んないでねとか。
へー。
これまた後に話しますけど、今 DNA に金の亡者が集まってるんですけど、まあ、博士の頃はまだのどかでしてね、
はい。
この DNA 研究に人間が熱心になっていく。そして、1990年代になりますと、これすっごい情報がペーボ博士を驚かせるわけです。うん、キャリフォルニア工科大学、ラルル・カーノ博士のグループが、驚くなかれ、1億3500万年前の琥珀の中のミツバチから、麹菌を発見し、 なんとさらに驚く中で、続いて1994年、ユタ州ヤング大学で、スコット・ウッド博士が、8000万年前の骨から、恐竜の DNA を抽出したんです。これがサイエンスに発表されて、大ニュースになった。これ覚えてない？
まさにジュラシック・パークの世界ですね。
そうなんです。これですよ。なんと驚く中で、琥珀の中の蚊。
はい。
そのお腹から、吸った恐竜の血一滴を取り出して、クローンの恐竜。これが可能なのではないか。という小説、はい。ジェラシック・パークという SF 小説が生まれまして、
はい。
ほんで、例のスティーブン・スピルバーグが、ハリウッドで映画化。からワクワクしたでしょ、あなたも。はい、これでペーボ博士がっかりするんですが、その後、このジェラシックパークのオチどうなったかご存じないでしょ。
一番最近のですか？
はい、これですね。発見された恐竜の遺伝子で生き物を作ってみたんですって。
はい。
人間ができたそうです。
ん？
あの、助手の人のフケが落ちたらしくて、恐竜はできてないんですって。つまり、ジェラシックパークという映画そのもの、皆さん、あれ嘘です。
はい。
じゃあ、ペーボ博士はどうするかというんで、来週に繋ごうかな。いよいよ彼はネアンデルタール人に迫っていきます。この続きまた来週のまな板の上で。